バスケトークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。264回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
文吉です。
えい、文吉、こんばんは。
こんばんは。
おはようございます。今日は文吉の B ということで、はい、B リーグちょっと見てきてくれたのかな。
はい、
その辺ちょっと話してもらおうかな。
はい、
よろしくお願いします。
はい、墨田区総合体育館ですね。
はい、
サンロッカーズ渋谷、
うん、
対、
はい、
栃木ブレックス、
あ、
試合を観戦してきました。
うん、なるほど。どうでしたか。
まあ、ちょっとね、体育館綺麗なんですけど、
うん、
ビルの中にあるような体育館っていう印象で、
あ、そうなの、
ちょっと極端かな。でも、まあ、やっぱ新しい体育館なので、
うん、
なんか2階とか3階に上がっていったところに、
うん、
まあ、フロアがあるっていうような。
なるほど。ほんで、うん、キャパはどれぐらいあるの。
少ないんですよ。今日満席だったんですけど、
うん、
2400何十人とか、確か2500ぐらいなんですよね。
あ、なるほど。
若干箱が小さいんですぐ売り切れになっちゃうんで、急いで席を取ったっていう形だったんですけど。
満席か、2420人ですって。すごいな。ちょっと狭い分熱気がよく伝わるんじゃない。
まあ、割とでも通路を広く取ってたりとかして、
ほうほうほうほう、
無駄に、
無駄になんや。それはちょっと残念だな。
だからもうちょっと席増やしたらいいのになとは思いましたけどね。でも実際増席したっていうコメントが出てたので、本来はもっと少なかったんだと思うんですけどね。
そういうこと、入れる量はどっか、
まあ、多分消防法の関係とかいろいろあって、多分ね、急詰めにすることはできないとかっていうことも当然あるんだと思うんですけど。
そういうことだろうね。ここはサンロッカーズ渋谷の何ホーム、
まあ、2番目のホームみたいな感じでしょうかね。
そんな感じか、
基本は青山学院大学の
体育館なんで。あ、そうやな、そうやな、それ有名な話だもんね。なるほどなるほど。どんな内容だったの。
そうですね、まあ、ブレックスがとにかくディフェンスをもう徹底して40分間やり抜いて勝ったっていう感じですね。
途中ちょっと許すところなく、ほとんど安定的に、
でしたね。今日は良かったです、ディフェンス。
ああ、そうなんだ、
うん、
特に2ピリで開いたような印象を受けますが、スコアだけ見てると。
そうですね、2ピリで一気に開きましたね、うん、1ピリの時は確か3点差だか5点差だか、確かそのぐらいで終わったはずなんです
よ。1ピリがね、1点差ですね。
あ、そう、1点差だ。
15対16の1点差、16対15というべきでしょうか。
ブレックスから、あ、そうだ、最後ブレックスが逆1回リード許したんですけど、
うん、
リードでしたので、もその時だけで最後またひっくり返して、多分1点リードで終わったんですよね、1ピリが、で2ピリで一気に離して、で3ピリになってちょっと緩むかなと思ったら、緩まなかったんですよ。
お、
まあ、オフェンスはちょっとバタバタしたところもあったんですけど、やっぱディフェンスがずっと一定してたって、一定してこうプレッシャー その強度というか、そういったところもほぼ変わらず、40分間通してやってましたんで、
なるほど。
やっぱトータルで60点台に抑えてるっていうのはやっぱり、これはもう完全にディフェンスが機能してるっていうことなんで、でプレッシャーのかけ方がうまかったのか何なのか、これちょっとね、まだボックススコアちゃんと見てないんですけど、
はい、
ブレックスのスチールがやたら多かったんですね。
ちょっと見てみましょうか。
ガードが上の方でボールを回してるときに、
こう
手を上げながらちょっと軽くジャンプしたら本当にそれが当たっちゃってとかっていう、そういうシーンがもう3回ぐらいあったんですよね。多分チームとしてのスチールって多分6してあるんじゃないかってぐらい、なんかスチールって出ましたっけ。
スチールがね、出てないな。 ありそうやねんけどな。
あ、カットしたとかっていうのがすごく多かったんですよね。
TR って何やろ
?TR は。
あ、トータルリバウンドや。
トータルリバウンドですね。ST ですね。
あった、スティールあったよ。スティールありました。多いな、スティール、本当に。
はい。
サンロッカーズのスティール4。
はい。はい、
で、ブレックスのスティール。
はい。
11、
やっぱありますよね、うん、そのぐ
らい。あるね。
だこのうちの何割かパスミスっていうスタンスでもあるんですけど、
お
でもそれもプレッシャーから来るパスミスなんで、
うん、
うん、すごく良かったです。これをもっと上位相手にもでき続けて同じようにできれば、
うん、
間違いなくプレーオフ、
うん、
まあ、プレーオフというかファイナルステージというか、
うんうんうん、
そっちにはいけると思うんですよね。
なるほど。
まあ、ここからはもうあと対戦相手どことの対戦が残ってるかっていうところがまあ結構大事で、
うん、
まあ、アルバックとはもうほとんど当たらないのかな。水曜日にアルバルクとやったばっかりなんですけどね、あともう1回ぐらいあるのかな。アルバルクはアルバルクや千葉、川崎、ここと対戦がたくさん残ってるかどうかっていうことなんですけど、多分ねそんなにもう残ってないと思うんですよ。意外とね別のあのなんていうんですか、 中地区とか西地区との試合とかもまだ若干残ってる気がするので、そういうところ相手に勝ち星を重ねることもできるんじゃないかっていうことと、来週は確かレバンガなんですよね。だから西宮が島根と対戦して試合を落としちゃダメだっていうのと同じようなレベルの戦いになってくるので、ここは絶対に勝たなきゃいけないところなんですよね、ブレックスは。でサンロッカーズもレバンガがやっぱり調子いいせいで今実は最下位になっちゃってるんですよ、
う
ん、
そうやね、今最下位になってるな、はい、東の。
だから結構今日大事な試合だったんですよね、まあ、お互いに、
うん、
じゃ両方とも黄色で、
うんうんうん、
チームカラーが、
うん、
これもまたね境界線が分かりにくかったっす。先週のエクセレンスとブロンコスと同じように。
ああそう、
もうなんかイエローダービーみたいな感じで、
ああ入り乱れて。
でもねはっきりとね境界線が分かるシーンがあるんですよ。
おう、
あの応援、
あそうね、
あのパンパンディフェンスって手を2個パンパンで叩いてるところとパンパンパパパンって叩いてるところの違いで境界線が分かるんですよ。
なるほどなるほど、
はい、
ほうほうほうほう。
これねすごいなと思ったのが、
うん、
サンロッカーズのホームなのに、
うん、
半分ブレックスでした。
うそ
ー、すごい
すごいなそれ。
実際栃木に住んでる、
うん、
やっぱブレックスファンってことで仲良くなった知人も何人かやっぱ来てましたしね。
ああ、うん、そうなんだ、
うん、もう応援の声もブレックスの方がでかかったです
よ。さすが
頼もしかったですね。
うん、まあ、この距離になると余計にね、
はい、
うん、近いもんな。
そうですね、
うん、
まあ、そんな中今日オフェンスで調子良かったのが田臥選手だったんですよ。これがまた、
おそうなんだ、
多分ね12点か14点かそのぐらい取ってると思うんですよ、10点以上は絶対。
そうやね、ズバリ12点です。
うん、なんかねペリメーターあたりからのジャンプシュートがすごいよく入ってましたね。
ああそう、
3よりちょっと中に入ったぐらいの位置からのジャンプシュートがもうほぼ綺麗にいってて、
なるほど。ジェフ・ギブスとチームトップタイ、
ああ
12点ジェフ・ギブスも。
でもギブスもね水曜日の、ね、アルバルク戦は欠場してたんですよ、怪我で。
そうなんだ。
いやだから私その水曜日の欠場っていうのを知った瞬間に、
うん、
今日のチケット買ってたから、
うんうんうん、
これギブス出ないのかなと思って、
うん、
ちょっとそうだとしたらやばいなと思ってたんですけどね、
うん
うんうん、会場行ったら普通になんかアップでダンクしてたから、あ出るんだと思って、案の定スタメンで、
なるほどなるほど、
出てきてましたけど、うんうんうん、やっぱりね、うん、ギブス選手の凄さっていうのがすごいやっぱ今日も際立ちましたね。
そうなんや。
あの相手はサクレ選手ですよ、 NBA の。
あサクレ選手か、うんうん、
で、うん、ディフェンスがすごかったんですよ、
うん、
でサクレ選手はこうファジーカス選手と同じようにこうボールを一回背にしてゴールを背にしてもらってから、うん、ドリブルをこうバンバンバンってつきながら少しずつ相手を押し込んでって、
うん、
フックの届く距離に来たところでフックを打つわけですけど、
うん、
その最初の1回2回でドリブルでこう押し込むんですが、
うん、
ギブスの選手がディフェンスついてるとき押し込めないんですよ。
へー、
だから3回4回ついてもゴールとの距離が縮まんないわけですよ、押し込めないから。
なるほどなるほど。
だから諦めて外にパス出しちゃうみたいな。
ほうほうほうほう。
でしょうがないから今度ジャンピングフックみたいな感じもちょっと遠くから無理に打つんですけど、
うん、
やっぱそれは普通のフックよりもコントロール難しいじゃないですか、
うん、そうやね、
だから入んないっていう。 要はタフショットを打たせるっていうディフェンスしてるし、オフェンスはオフェンスでね、なんかその188センチだから、うん、しかも、うん、なんていうんだろう、ラグビーのタックルというかスクラムぐらいの低い体勢でドリブルをついてこう押し込んでいくんですよ。だからでかい選手だとこう膝元になんか来られる感覚なんてこう、
うん、
やっぱ押し込まれちゃうんですよね。でゴールの下まで行ったら今度長い手でスーッと打っちゃうっていう。あれこれ本当相手チームからしたらやっぱすっごい立ち悪いっていうか、まあ、すっごいやりにくいし止めにくいですね。
そうやろうね。
かと思えば外も入っちゃったりするんで、
うんうんうん、
いやいい選手取りましたよ、
ね、
もう2年目とかですけど、
うん、110キロあるんか、
うん、でも手も長いんですよね、
うん、手が長いね確かに、
はい、
うん、
あとはそのNBA でいうと昔でいうとバークレーみたいにリバウンド取ってから自分でも結構ガンガンゴール近くまでドリブルしながら突っ込んでいくこともできるんですよ。
これでブレイクにつながったりはしない？
つながりますよ。
なあ、ギブスがリバウンド取ってそのままミドルマンになってサイドが走ってたら結構早いよね。
いやそれが早かったんで、実際そういうので速攻でっていうシーンもありますね。
なあ、
それをロスターがやることもあるし、要は誰もがミドルマンになれる感じなんですよ。でリバウンドも強いから、
うん、
多分リバウンドの数多分 B リーグの B1 の中でも多分1に争う強さのはずなんですよ。まあライアン・ロスターがリバウンド王だったりしたっていうのもあるんですけど、だからそこから速攻が出てるっていうのがやっぱり強みなんですけどね。
あとちょっと聞きたいのが、
はい、
やっぱブレックスの得点の分散が素晴らしいなっていうね。さっきもちょっと紹介しましたけど、田臥選手が1チームハイタイの1位なんですけど、はい、12得点、はい、でチームの総得点87点取ってるじゃないですか、
はい、
ということはと思って見ると結構ね分散して取ってますね。田臥選手が12、前村選手3で、ギブス12、遠藤4、はい、でコウスケ6、
はい、
でボーズマン8、
はい、
それからなんとか誠司さん、
イカルガ
誠司さん、
はい、8点ぐらい取ってますか。
イカルガ選手がね、うん、8点ぐらいか、ちょっと待ってね、はい8点、
うん、
で橋本康介選手は0点、
はい、
彼チームでただ1人だけなんですけど、
まあこれは
うん、
橋本選手とかは残りの本当に最後の 1,2、うん、分で出てきただけだったんで、前村選手と一緒に。
あーそっかそっか、
はい、で前村選手はスリーが入ったね、うおーって会社湧いたんですが、橋本選手もスリー打って外しちゃったんで、それが入んなくてってことだったんですよね。
そうですね、多分前村選手と橋本選手は同じ時間に2人で入ってきたよね、コートに。
そうです、
同時に1分12秒という、
はいはい、
プレイングタイムをもらってるみたいですけど、
ね、そうですね、あとは、うん、やっぱり前半終わった時に20点近くリードしてたので、田臥選手がですね、
うん、
後半はあまり出てなくて、で逆に鵤選手とかが多く出てたことによって、鵤選手がやっぱ8点取ったりとか、今日遠藤選手もあまり出てなかったですね。
あーそうなんだ、
後半は、
鵤、
あと渡辺、この辺の選手が結構長く出てたんですよね、あと生原。
なるほどなるほど、
みんなそれぞれ得点能力あるんですよね。
そうやんな、でさっきの続きになりますけど、渡辺9、
はい、
北川6、
はい、
ロシター11、
はい、
生原8と、
はい、
このバランスで今日は得点取っています。
そうですね、今日はバランス良かったですね。
ねえ、それからタノバはどうだったんだろうな。
ちょっとねドタバタして、両チームがタノバをなんかお互いになんか2回ずつぐらいやっちゃうなんていうシーンがありましたけどね、どっかで。
それでもやっぱ多いのはサンロッカーズ渋谷14ターンオーバー。
そうですね、やっぱディフェンスがすごく良かったですね。リバウンドをかなり効率よく、オフェンスリバウンドを多分ほとんど取らせてないですね。それね、あんまり得点とかで目立ってないですけど、竹内康介は今日はすごく良かったと思います。
すごいな、オフェンスリバウンド渋谷2しか取れてないです。
はい、
すごい。で対するブレックスのオフェンスリバウンド11。
そう、すごい取ってたんですよ。
おお、すごいな。
振り込んでそこから手がニョキって出て取るみたいなね、一番かっこいいオフェンスリバウンドの取り方を、
うん、
結構してたんですよね。
うん、
まあこんな試合が続いたらいいんですけどね、なかなかそうもいかないでしょうが。
そっか。
まあでもそんな中でサンロッカーズの方は、
うん、
そうですね、目立ってたのが2名、
うん、
1人はサクレ選手ですね、
うんうんうん、
やっぱりね、点差が開こうが開かなかろうが、
うん、
やっぱプレーが一定っていうか、
うんうんうんうん、
なんか投げやりなプレーもしないし、
うん、
15点以上差が開いてるときに、
うん、
バスカン取れなかったときも本気で悔しがってるし、もうある程度勝負ついた時間帯とかであっても、
うん
うん、だからそういう姿勢っていうのは本当素晴らしいなと思いますし、
うん、
あとはね、控えで出てくるね、
うん、
山内森久、
うんうんうんうん、
これ確かあれなんですよ、最初 BJ にいた選手で、
お、
琉球でしたけどね、
うんうん、
確かですね、
うん、
専門学校とか確かそっちの方の経由でプロに入った人なんですよ。
そう
なの。ちょっとね、異色なんです。
ほんと
沖縄の
小学院国際ビジネスアカデミーだって。
そうです。
うーん、
そっか、練習生かなんかで、うん、給料ゼロっていうのを経験した上で、
うん、
入ったんですよ、昇格して選手に。
はあ、うん、
でもあのプレイタイムはまあ岸本選手とかね、
うんうん、
まあ、やっぱいろいろいて、うん、まあ、控えでしかにしかなかなかなれなかった中で、
うん、
今回今年からサンロッカーズに入って、
うんうん、
まあ、サンロッカーズも伊藤選手っていいガードがいて、あとベンドラメ選手もいるんで、
そうや
ん
な、
最初あんまりチャンスがないかと思ったんですが、
うん、
まあ、伊藤選手が怪我したのをきっかけに、
うん、
怪我人がちょっといろいろ多く出た時に、
うん、
試合に出る回数が増えて、
うん、
そこでもう本領発揮ですね。
そんなに活躍するの？
やっぱり、ね、沖縄出身の選手なんでトリッキーで、
うん、
なんて言うんだろう、変にチームプレーミングばっかりこう考えてただパス回すとかじゃなくて、基本まず1対1行こうとするっていう。
なるほど。
だから今日も田臥選手がガードとして、まあ、マークについた時に、
うん、
ベンドラメ選手よりも伊藤選手よりも、
うん、
山内選手に対してディフェンスをつく時が一番つきにくそうでしたね。
ああ、そうなんや。
やっぱ1対1強いんですよね、
うんうんうん、
沖縄の選手の独特のその、うんうんうん、なんて言うんでしょうね、リズム感というか、
うん
うん、すごくいいと思いますね。やっぱこういうこうなんか、まあ、王道っていうかその、ね、うん、いつもあるその定番じゃない形でこう出てくるような選手も出てくるといいですよね。
うん、そうやな。
こうなんないと面白くないというか。
面白いな。これ意味があるね。
うん、昔 NBA だとあのショーン・ケンプかなんかが確かストリートじゃないけど、うん、なんかそっちの方から出てきた選手じゃなかったでしたっけ。
ああ、そうやんな。
そうです、そうです。だそういう人なんかもたまに出てきても、
うん
うん、
夢を与えるよね。
そうなんですよね。本当でも山内森下選手ってそういう選手だと思うので、
うん
うん、なんか一人だけ髪を金髪にしてて、なんかちょっとこうチャラく見えたりするんですけど、
うん
うん、まあ、ルーズボールも一番サンロッカーズでは今日は一人だけつったらあれですけど、うん、なんか妙に目立ってましたね、うん、ダイビングしてったりとかして、やっぱりこうさっきの佐護さんの話じゃないですけど、うん、控えだろうが何だろうがそのコートに出てる時間というのは全て自分がこうアピールする場だっていう感覚を持ってやっぱりやってますよね、
うん、そうやね。
うーん、
なるほど。
まあ、最終的には開いちゃいましたけどね、
うん、
まあ、メンバーが変わってもディフェンスが変わらないっていう、これがまあとにかく良かったですね。
うーん、
まあ本当にそのプロの試合どうこう言われじゃないですけど、そのファイトオーバーとかも相当きちんとやってるし、見てててもすごくこう、
うん、
ディフェンスはどうしてもね、やっぱ立場上すごく気にしちゃうんで、
うん、
そのディフェンスをすごいやってる試合見るとすごくこう なんか目を奪われるというか、
うん
うん、すごく楽しかったですね。
うん、見どころやね。
やっぱり能力の同じチーム同士で戦ったらやっぱりディフェンス頑張ろうが勝つんだなっていう、もう典型的なパターンじゃないかなと思いました。
素晴らしい。うん、渋谷の方は得点がやっぱりサクレ選手に集まってますね。
そうですね、振るわなかったですね、他が。
64点中23点はサクレ選手。
うん、
うん、
結局ね、ベンドラメ選手なんかは5ファール退場しちゃったし、
うん、
あの実はギブスも退場しちゃったんですけどね。
おお、そうなんだ。
ちょっとギブスはねちょっと珍しいんですけど、
うん、
あのどう考えても私も見ててギブスじゃなくてボーズマンの方のファールだったんじゃないかと思ったんですけど、
うん、
なぜかギブスが吹かれてはーみたいな感じで、
うんうん、
怒っちゃってて、
うん、
3つやってる時に、
うん、
おそらくギブスじゃなかったんじゃないかと思われるところでギブスのコールされちゃってえーっつって怒ってたらさらにテクニカルファールで退場っていう、それやっちゃいかんでしょっていうことをやっちゃって、
うんうんうん、
まあ、その時にもう20点近くリードしてたんでね、
うんうんうん
うん、だからそこでじゃあ詰められちゃうかなと思ったらそこを詰められなかったのが最後すごかったところだと思
う。そうやな、うん、
そうですね、あんまりスリーとかもちゃんやっぱディフェンスのその何ていうんですかね、プレッシャーがすごく効いてたので、
うんうん、
なかなかスリー打たせなかったんですよね。クローズアウトとかすごかったです。
あ、そうなんや。
もう本当に、
うんうん、
結構ねスリーポイント打ったのをブロックするってシーンが結構ありました。
あ、そう、
うん、もう届かれるの分かってて、とりあえず飛ぶだけっていうそういうブロックじゃなかったんで、
うんうんうん、
もうちゃんと打つときに近くまで来て打たれちゃったけどちゃんとそっちの方でブロックしてるっていう、
うん、
うん、もう完全なブロックでしたね。
あ、そう、
はい、
スリーバー3、
うん、
渋谷
なんか途中から出てきた杉浦選手に、ね、1ピリでいきなり綺麗に決められちゃったで、
うん、
最初ちょっと嫌な感じだったんですけどね。
おお、ここか。
それ以外は多分単発で決められた程度のスリーだったんで。
なるほど、杉浦選手はそのスリーだけですね。
まあ、そうです。
うん、
あとはね、去年まで拓大でキャプテンやってた阿部亮選手。
はい、阿部亮選手。
うん、この選手が割とね後半で結構プレータイムたくさんもらってましたけどね。
おお。
結構ディフェンスすごく激しくやってて、そこはちょっとなんかすごく張り切ってるなというかすごく頑張ってるんだなっていうのはなんか見てて感じましたけどね。あとはでも全体的にちょっと振るわなかったというか、そうですね。あとは何かあったかな、まあ、田臥選手があんまり点を取る試合って、
うん、
実はあまりいいイメージなかったんですけどね。
あ、そうなの。
結構ね、田臥選手が結構たくさん点取ってる試合って結構負け試合が多かったんですよ。
あ、そうなんや。
いや、田臥のとこ以外あまり攻め手がなくてっていう、そういうパターンが多かったからだと思うんですけどね。でも今日はかなりもう良かったのが、あと竹内康介選手なんかもこう最終的にはブロックされちゃっても、
うん、
ちゃんとダンクにガンガン行ってたりとか、やっぱりこう引いて引いてっていうのがなかったですね。
あ、そうなんや。
だからやっぱディフェンスがいいとそういったところも全部こういい流れにやっぱなっていくんでしょうね。
なっていくんやろな。
積極的になれるというか、まあプロの試合とはいえ、
うん、
やっぱそういうもんなんだなっていうこともすごく感じましたね、うん、
なるほど。
あと話は変わりますけど、この前、はい、
どうぞ、
ストークスが久々に勝ちました、
うん、ああそうか、そうやな、
はい、
うんうんうんうん、
そう、滋賀相手に、
うん、
うん、
苦しかったな、ストークス。
そうですね、
ね、
逆に島根がこう B1 の最多連敗記録を更新しちゃったみたいで、
うん、あ、そうか、
それはそれでなんかちょっと暗いニュースになっちゃってますけどね。でちょうど今度島根とストークスがどっかで当たるんじゃなかったでしたっけね。
島根とストークス当たりますよ。
近いうちは当たりますよね、
うん、 3月31日、今日、
あ、なんだ、
今日、
あ、そっか、今日か、今日明日か、うん、
今日の6時5分っていうこと
これ、今日2連勝すると、今日はすでに2連勝して、
うん、
で逆にビーコルあたりが負けたりとかするとちょっと差が縮まって、
うん、
まあ、ちょっと下から4番でに入ってしまうってところから逃れられない気もするんですけど、でも前にこのラジオでお話しした通り、
うん、
あの1位と4位、だからうち下から4位にストークスが来れば、
うん、
ビリのチームと初戦対戦できるから、
うんうんうん、
残れる可能性がちょっと高まるわけですよ、
うんうんうん、
だから残り勝てるとこどんどん、
うん、
最悪1勝1敗に全部持ち込ん で、
うんうんうん、
で島根には2勝すると、
うん、
これを繰り返していけば、
うん、
もしかしたら下から4番目ぐらいのとこまでいけるかもしれないので、
なるほどなるほど、
うん、そこを目指してほしいなと思いますね。
そうだね、
うん、
いやこれからもちょっと目が離せませんな。
ちょっとね、横浜ビーコルもこの前、
うん、
あの接戦でちょっと勝ったりしてですね、
うん、
ちょっと雰囲気が良くなってきてて、
うんうんうんうん、
あとついこの前からアドバイザーになってた、
うん、
去年までブレックスのヘッドコーチだったトーマス・ウィスマンコーチが、
うん、
とうとうベンチ入りし始めたんですよ。
おーおーおーおー、
通訳付きで、
おーおーおー、
うん、だからタイムアウトとか取ったりするのは、うん、まあ、ヘッドコーチかもしれないですけど、
うんうん、
もうほぼヘッドコーチに指示を出すぐらいのスタンスに試合中もなってきてるのかなと、
う
ん、まあ、強いチームと比べるとやっぱ個人個人がバラバラだったりとか、
うん、
チームとしての力っていうのはまだまだバラバラな印象が強いんですけど、
うん
うん、まあ、ただ B1 に残ろうっていう一つの目的に対してはこう気持ちがなんかある意味、
うん、
この悪いことをきっかけに逆にみんなが同じ方向を向いてるような雰囲気になってきてるんで、
いいこと、うん、
うん、ちょっとこの辺もまた面白くなってきそうですけどね。
そうだね、うん、いや楽しみですね、
まあ、5月で、ね、全部終わるわけですけど、
うんうんうんうん、
もうあとだから2ヶ月ぐらいしかないんですね。
そうやな、
うん、
あっという間やねほんま。
いや6月入っちゃったらしばらく B リーグの話できなくなっちゃうな
モン吉の B が
モン吉の B がなくなっちゃ う、
いやでもまあまあその時期はその時期でまたいっぱいありますよ。
まあそうですね、
尽きることないんだもん最近のバスケの話題、無尽蔵に出てくるわ。
まあその辺が終わると今度は高校生が熱くなってきますしね。
そうそうそうそう、そういうことですよ。
うーん、
いやー楽しみして
ます。なんかネタないですか
今日はね。僕はないんだよね、ほんといつもやね今日はというか最近はうんうん、ないかな。うん、フジモンなんかないの。
そうですね、
あの目覚ましに続く、
あー
なんかないの。
そっか、目覚まし
あれキリがだいぶかぶりついてたけど話題に。
ああ
、うん、
まあ、それとは違うんですけど。
お、ありますか、聞かせて。
この前ね、
うん、
いや、あのグッズじゃないんですけど、
うんうん、
あの私そのよく本読むって話はしたんですけど、
うんうん、
実はその福大お堀のね、
うん、
元総監督だった田中邦明先生、この前お亡くなりになられてしまったってことで、
うん、
あの先生が書いた本を、
うん、
私も即買って読んだんですよ今更ながら、
うんうんうんうん、
これタイトルすごいんですよ、ご存知ですか。
いや知らない知らない。
あのタイトルがですね、見て見ぬふりか現骨かっていう名前なんですよ。
見て見ぬふりか現実か
現骨、
あ、現骨か、はあ、
でまたその本に帯がついてるわけですけど、
うんうんうん、
そこには、
うん、
間違った優しさ、
うん、
と正しい鉄拳、
うわすげえな、
うん、親として教育者としてあなたはどちらを選びますか。
なるほど、うわちょっと興味あるな。
この2択かよっていう話ですよね、
うん、
なんてこれ以外の選択肢ないのかと。
ああ、それ以外の選択肢がないのかと
今の見方で言うとですね、
うん、そうやな、どちらを選びますかやもんね。
高校バスケット界のカリスマ監督が世に問う、
うん、
気合い一発の教育論、
うんうんうんうん、
痛い目にあって初めて見えてくる心理もあると。
あ
これすごいですよね。
すごいな、なんか怖い。
まあ、本の中にもまたいろいろタイトルがついてるんですけどね、
うん、
体罰導入が必要な学校はあるとか、げんこつに値段がついたとか、
げんこつに値段がついた、
ちょっと全部まだ途中までしか読んでないんですけどね、
ちょっとごめん、フジモンは本読むときに、
はい、
あの並行して何冊かを読むんやね。
ですね、
うん、
そう、まあ、その時によりますね。ちょっと読んでる最中にどうしても先にこれ読みたいっていうのがあった時に、うん、途中でちょっと別の本を先に一回読んで、
うん、
でまた戻るって時はあるんですけどね。ちょっとこの本だけはちょっと今まさに話題なので、うん、ちょっと気に入った部分だけパパパってちょっと読んじゃったんですよ。
あ、なるほど。
であとは、うん、この先生特にあと有名になったのがですね、
うん、
あの福岡第一が、うん、要はセネガル人を、
うん、
の留学生を、
うん、
取った時に、
うん、
あのなんか裁判って訴訟みたいな感じ の、
うん、
この中心になったじゃないですか。
そうやね、
年齢詐称で、
うん、
訴訟騒ぎとか言って、
うん
うん、その辺のことなんかもかなり書いてあるんですよ。高校バスケットボール界にセネガル不旋風が起きているっていう話とか、
その相手は井出口先生ってこと？
まあそういうことですよね。
打
倒留学生とかそういう項目になってるところもあったりとか、ただ最後の方の方で留学生の参加そのものには反対しないっていう言葉も書いてあります
ね。あ、そうなんだ。
そうですね、まあそういうことなんかも書いてあったりして、ちょっとこれ今読むとすごくショッキングなこともあって面白いんだろうなと思って、もう時効だからってかなり暴露してるような感じですよね、これ。
ああそう、
もう時効どころかね、ちょっと、まあ、今はもうね、
うん、
ちょっと亡くなられてしまわれたんで、まあ、そういうレベルの話でもなくなってきてますけど、これはすごいですよね。
ちょっと読んでみよう。
題名の中にあともう一つ、もう少しで、
うん、
鬼から殺人者になりかけたっていう題名
も。怖すぎるからしかもあの方国士でしょ。
あ、そうですね、
あの時代の国士ってちょっと怖いわ。
あと原骨が生み出す限界からの一歩。
ん？原骨が生み出す
限界からの一歩。
限界からの一歩。
あとどっかにね、あれでしたよ、なんかクレーム出てきたお父さんにビンタかましたみたいなことも書いてあります
よ。うそ、
なんなんじゃこりゃと思って、なんか面白くなっちゃって、もう途中でちょっと今までの本やめてこっちに全部変えちゃおうかなってなんじゃこりゃと思いましたけど。
すごいな、そのタイトル本当に、
はい、
勢いありすぎやで、キャラ立ちしすぎやで、その本、
はい、でもこれ Amazon でね、300円か400円ぐらいで買いました。
あー、確かにちょっと
本屋さん行ってもね、なかなか置いてないんですよこれ、でも出版されたのがね、これ2008年ってなってるから、ちょうど10年前ですよね、やっぱね。ちょっとそういう本のご紹介を。
そうやね、もう一回教えてタイトル。
見て見ぬふりか、げんこつか、田中邦明先生です。
よいしょ。
あとはそれとは全く逆になりますけど、その前回の方の、バストラでもご紹介させていただいたの三上太さんというね、ライターの方が書いた、その高校バスケは頭脳が9割っていう、この本は本当に面白いですね。これはもう本当に今最近書かれた本なので、まあ、佐藤久雄監督の話とか、人生学園の鹿間先生のこととか、あと岐阜女子なんて意外と知られてないじゃないですか。
いや、そうやんな。
その岐阜女子のことなんかも書いてあって、これもまあなんて言うんでしょうね、これ読んでて、まあ本当にその読む方のそのお立場とかによってもこうどこにこう落とし込むのかっていうのは変わってくるのかもしれないんですけど、これは面白いですね。
いいね。
ぱ共通して言えるのは、うん、やっぱりどの先生、このインタビューされてる先生はどの先生 も、
うん、
もう絶対こうしなきゃダメだって教え方はしないで、
うんうん、
まあ、怒るときは愛情を持って怒るってことと、
うん、
基本的には判断力、考え方っていうのを教えてるっていう、
うんうんうん、
そこだけはどの先生も言ってることは一致してるんですよね。まあ学校の先生でもあるわけで、
うん
うん、まあ、なおさらそういった部分にこだわるのかもしれませんけど、ただ我々はどうしてもその断片的な部分しか見てないのでね、
うん、
どっかの会場で見に行ったらめちゃくちゃ怒鳴ってたとか、なんかタバコ吸いながらこうミーティングしてたとか、もうそういった一場面だけを見てしまうとね、なんか本来こういうこと書いてるけど実際はどうなのかって思っちゃうところもあるんですけど、でもそれさえも断ね部分的な部分しか見てないから、まあいざ落ち着いてね、やっぱり落ち着いた場でいろいろ話を聞いてみると、まあ本音としてやっぱこうしたいんだっていうことはね、やっぱりあれだけのチームを皆さん作られてるすごい方々なので、当然それなりの理論や考え方があったからこそ、ただ強い選手をね集めただけで、そんな全国の上位の常連になれるほど世の中甘くないわけで、まあ、やっぱり、まあ、こういったことが基本としてはやっぱり理念みたいなものとか、やっぱり基盤っていうものがしっかりこういうことを元に作られてるんだかなっていうふうに、まあ、本を読んでて
思うわけですね、
まあ、感じることができまして、
なるほど、
これはもう本当新しいので、多分大きな本屋さんだったら売ってるし、
ああそう、
逆に古本とかはまだないかもしれませんよね。
もう一回タイトル、
高校バスケは頭脳が9割、
ああなるほど、
はい、
ああアマゾンにもあるね、
これはすぐ多分出てくると思いますし、いくらでも多分売り切れってことは多分なく買えるんじゃないかと思いますけどね。
へー、面白そう。
まあこれはすごく読みやすいです。多分あっという間に読めちゃいますね。
なんかバスケの本ってどうなの？俺そんなに本読めないか分かんないけど。
最近でも増えてる印象はあります
けどね。やっぱりそう、昔より増えてるような気するよね、
増えてますね。っていうか、あるにしても、それこそ実技本みたいなものばっかりだった
んですよね。
でも最近はやっぱり、私たちがバスケ始めた頃に、トップリーグでやられてた方が今皆さん指導者になられて、それぞれいろんな本を出し始めてると思うんですよね、バスケット自体をこう勉強されて、だからかなりいっぱい出てますよね。読みやすいものから読みにくいものまでいろいろありますけど、
読みにくいものもやっぱあるか、結構
なんかただ文だけ書かれてるだけの本なんかはやっぱちょっと読みにくかったりしますし、なんとなく、
なるほど、いや、
あとあれですよ、海外の有名なコーチが書いたやつが日本語訳されてるものとか、そういったものなんかは割と古くからもあったみたいなんで、さっき前回私がお話したジョン・ウッテっていうね、有名なその NCAA の有名なそのコーチの人の話とか、そのコーチング理論の話とか、バスケットを中心としたですね、そういった本なんかは古い本とかでもいいものいっぱいあって、私もかなりいろいろこう買い漁っていろいろ読んだりしましたけど、
おー、なるほど、
まあ、ただ知識よりも実際の現場の経験を超えるようなものはないと思うので、まあ、
いやーでもやっぱりそこで情報仕入れるっていうことはすごい大事なことやんね。
ただまあ何の準備もしないで出たことは勝負っていうふうにはならないように、
現場に出て何も知らないよりやっぱり周辺知識持ってるのと全然違うもんな。
そうですね、あるいは現場でこう経験することによって、あの本に書いたことってこういうことなのか
リンクしたりね、
なる時もありますね。
確かに、
まあ、そういう意味ではプロのコーチの人たちなんかもどんな感覚でやってるんだろうなっていうね、思いますけど、もうすごいじゃないですか、もうワン 一場面ごとにもああでもないこうでもないパパパパって、
うん、
ね、iPad とか使いながら、うんうん、あれなんかもどこまですごいもんなんだろうっていうのはちょっと興味ありますよね。
そうやな、
実は持ってるばっかりであんまり実は使ってないのか、うん、相当フルに使ってるのかってことさえも分かんないわけですよ、
うんうんうんうん、
実際どうなんでしょうね。
どうなんやろうな、
もう今日のあいつのシュート率は 何パーセントだって言った瞬間パパパってすぐ出るとか、
うん、
もう今日のだけでも、もうパパパって出るとか、
うんうん、
もうそこまでハイテクになってるとか
、うん、確かに確かに。そういえばさ、ちょっと話はそれるかもしれないけど、
はい、
そのハイテクの流れでいくと、ちょっとバスケットボールの競技スポーツの撮影が自動撮影になるみたいですね。今後自動撮影になるべく、こうトライアルを実施してるみたいですよ。ちょっと記事読みましょうか。
はい、
自動撮影による追尾映像ライブ配信と試合解析トライアルを実施、株式会社 NTT ドコモ以下ドコモ、一般財団法人バスケットボール女子日本リーグ以下 WJBL、それから一般社団法人羽田ビッキーズ女子バスケットボールクラブ以下ビッキーズ、それから株式会社ネーションズ以下ネーションズ、
はい、
で株式会社兵庫プロバスケットボールクラブ以下西宮ストークスは、スポーツ競技における映像やデータの利用機会拡大に向けて、バスケットボール競技の自動撮影による自動追尾映像ライブ配信リアルタイム試合解析のトライアルを実施いたします。でトライアル期間は2018年2月23日金曜日の西宮ストークス対バーミシャス奈良、
お
これ練習試合なんですよね、
はい、
うん、それから18年3月10日のビッキーズ対日立ハイテクガールズ、
はい、
ハイテククーガーズ、
ハイテククーガーズですね、
ごめんなさい。でこれは W リーグの公式試合ですけどね、これでトライアルを実施したようです。
それはあれですか、その、
うん、
ボールのある位置とかを自動的に察知して、
うん、
首振りでこう、
うん、
ただ置きっぱなしとかっていうんじゃなくて、
うん、
ちゃんとそれに動いてってことですよね。
そういうことです。
ですよね。
うん。
うーん、
そうそうそう。で試合中の戦術分析に活用できる試合解析データ。
はい。
のリアルタイム生成だって、
はい、
だから例えば、うん、マークするんだろうね、この人が4番ですよっていうのを教えといてコンピューターに、
はい、
でその背番号が隠れた時も、まあ、4番を追尾し続けると、
お
で4番3って押したら、
はい、
ゴールからこれだけ離れてる3ポイントのエリアから打ってシュートだけをリアルタイム生成すると、
うん、
うん、で8番のミドルっていうのをこうガッて抽出してリアルタイム再生できますよっていう機能を備えてるようですね。
うん、
で複数台のカメラは自動切り替えやって、普通は人間がこう切り替えてるじゃないですか、
はい、
あれを自動切り替えでライブ配信しますよ、
まあ、フリースローのところとか、あとコートエンドからのやつとかですかね。
そうやわ、きっと俺ちょっと今何のことかなと思ったけど、多分フジモンそれやわ。で試合解析データに基づいて自動撮影された追尾映像のライブ配信、で公式戦で自動追尾映像をライブ配信することは日本初というのが書かれています。で各社いろいろね、技術的な提供をしています。 NTT ドコモは撮影ソフトウェアの提供をしたり、機器の準備、それから撮影映像およびデータの提供をしています。で西宮ストークスは実証実験の実施場所の提供や練習試合の実施手配、 それから映像データのチーム活用をしているそうですよ。
あの自動にすることのメリットって人件費以外に何があるんですかね。
あ、
人件費 その節減以外にメリットって何があるんでしょう。
どうなん、何があるんだろうね。ちょっと考えられるのは、
うん、
変なミスを予防したりできないかな。例えばその音声が入ってなかったらアラートが電気がついたり、
はい、
そのコートの方向以外のところ画角が狂ってたりすると、天井を映してたりするとアラートのランプがついたり、はい、そういうことは少し考えられますよね。だからそういう、こうミスをしらみつぶしに潰すということに役立つんではないでしょうか。人件費以外に考えるとするとね。
多分その見てる人側というよりは、多分そっち側の方の人にとっての何かメリットは多分若干。
そう
ね、人には分かりにくいところであるんでしょうね、きっとね。
そうかもしれないね。あとは何を言っても、そのなんていう、解析データのリアルタイム生成っていうのはすごい魅力でしょう。
まあそれはそうですね。
だって普通ビデオ撮ったら、じゃあ4番のフジモンに4番がショットを打ってるシーンだけを集めてくれなんて言われると一本見直さなあかんからね。
ああ、やっぱその編集的なところがすごく大きいですね。
すっごく大きいと思うよ。でそれを4番ショットって抽出ってコマンドを送れば、数秒後にはもうチュルチュルチュルって出てくるってことでしょ。
だから自動で画面に切り替わる撮ってくれるっていうよりもそっちですね、メリットが。
そっちやな、多分それやで。であともう一つは複数台のカメラで自動切り替えやから、
はい、
これも複数台のカメラから自動抽出するでしょ。
あ、
ところが今までだと4台のカメラで撮ってたとすると、4番が、はい、まあ4番ややこしいな、8番の人がシュート打ったやつ抽出してくれって言ったら、4本分試合見て抽出してってことになるけど、
はいはいはいはい、そうですよね。
それをまずこう統合しておいて、でそっから抽出っていったらいろんな画角から見れるっていう、ことですよ。
そっか、
スカウティングが進みますねこれで。またこういう職人が出てきたりね。チームに1名欲しいでしょ、こういうオーサリングができる職人。
そうですね。
だ
から世の中こういう仕事がなくなっていくっていう悲しいね、ニュースも多い中で、逆にこういう仕事が今度新しく生まれてくるってことですね。
そういうことよ。いいと思いますこれ。
あとは女子の話やれたんで、ちょっと、女子もう終わりましたよね、リーグが。この前ちょうど決勝が
終わったの。ごめん、俺恥ずかしながらちょっとよく分かってないんです。
決勝があのオールジャパンの時と同じで、JX 対デンソーだったんですよね。で十何点差ぐらい、でも試合展開的には危なげなかったみたいですけど、JX が10連覇だったかな。
すごいな。
はい、
王者
で、大賀選手がとうとう引退ですよね。
そうやな、それは俺は知ってた。
トヨタはベスト4でね、結局負けてしまった、デンソーに負けちゃったんですよね。決勝まで行けるメンバーじゃなかったんじゃないかなと思ってたんで、ちょっと残念でしたけど、終わってもうなんか第2の一がどうのこうのっていうのもなんか出てたので、
あ、そう、
もう体力の限界でもう無理ですとかっていうよりは、なんか第2の何かがあるそうなので、
そうだよ。
でもなんか大川選手以外にも引退するされる選手がまあ他にもいて、特にあの羽田ビッキーズ、この前瀬崎里奈選手が引退って話したじゃないですか。あのあとね、トータルであとさらに2人か3人引退だか退団だかって出てるね。
マジでなんか怒ってるなそれは。
だからチーム成績まんま良くないんでね。あと新潟アルビレックスの大城選手っていうね、またこの素敵な選手が大阪薫英出身の
大城選手、沖縄出身の俺見たことある、めっちゃうまい声で。
そうです、あの子も今シーズンで引退なんですよ、
う
ん、
早っ。そうなんや。
なんかね、素敵な選手がね、かなり今年引退するとか退団とかって出てるんで、うん、ちょっとビッキーズはちょっと正直気になりますね。
うん、
まあ、プロ球団だから、
うん、
まあ、ある意味入れ替え的なものとかね、
うん、
来年新しく誰か取るからとか、うん、まあ、そういう計算があってのことなのかもしれないですけどね。ただ入団の話がないのに対談ばかりボコボコボコと出てきてるんで、まあ、シーズン中、まあ、終了だから、
うん、
まあ、来シーズン始まる時までにちゃんと補強の、ね、目処が立ってるのかもしれませんけど、なんかちょっとチーム成績もいまいちなのにボコボコボコっと切られると気になりますね。
そうやね。
まあ、地道にあのアースフレンズとよく共同でいろんなこう地域密着の活動されてましたけどね。同じ大田区なんでね、結構あのビラ配ったりとか、
ね、
いろんな地元の地域活動に参加したりとか、まあ、プロチームだからかなりその地域密着に相当 JX とか、あの富士通とかと違って、やっぱやってるみたいなんですよ。だからね、瀬崎選手なんかも、もうやるなら羽田だけって決めてたので、羽田でやらないと決めたら今引退しますみたいな感じになっちゃったわけで。
なるほど。
だ地域密着するともうチームを去ること自体がもうバスケやめると同じぐらいもしかしたら辛いっていう感覚を持っちゃうのかもしれませんね。
そうか、
まあ、全チームがプロであればそれが当たり前ってなるんでしょ
う
けど、やっぱ一部のプロチームが、ね、他の企業チームと全く違う活動してたらやっぱり、ね、実業団チームに入ろうとは思わないでしょうし、で数少ないもういくつかのプロチームから誘いがなければ、やっぱなかなか、ね、動こうとも思えないでしょうし、そんな感情ももしかしたら引退の後押しになっちゃったりしてるのかなっていうふうに、と思ったりもしましたね。
な、
はい、
まあまあまあまあ今日はこんなとこですか。
そうですね。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。皆さんも264回目のモン吉の B 楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは岸とフジモ
ンじゃなくてモン吉でした。
See you next time. バイバイ。
バイバイ。